主は皆さんと共に。マタイによる福音。人々がパンを食べて満腹した後、イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから、祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。キリストに賛美。今日の福音書は、マタイの14章のところで、非常に不思議な、お話の、ところだと思います。この船がですね、湖の上を、行こうとしたんですけれども、逆風のために波に悩まされて、こうなかなか進むことができなかったというわけですね。海というのは大体聖書の世界では、この地上というかですね、世俗的な世界というか、そういうものの象徴だというふうに言われています。山というのが大体神様の世界で、海というのはこの地上の世界のですね、象徴している。だからこの船が嵐でなかなか進まないというのは、一つの解釈ですが、船というのは教会で、この教会がなかなかこの世俗的な力に負けて進むことができない、そのような象徴であるとも言われています。でも結局私たちの生活はやはりこの船のようなものであって、ある時はうまく進めるけれども、ある時はこう嵐にあってしまってなかなか前に進めない、そのようなことは私たちも経験することかもしれない。でも驚くべきことにイエス様はその嵐のですね、もちろん湖の上を歩くということだけでちょっと、レベルが超えてますけど、しかも嵐でですね、波がこうバシャバシャ、サーフィンするんでもですね、波の上をあれするのは大変だと思いますけど、その上をスタスタ歩いてきたっていうんですから、それはそれでちょっと驚くべきことだと思いますが、でもやはりイエス様はやっぱりこの世俗的なものに全く振り回されないで、神の子としてそういう世俗的な力や恐れやですね、そういう不安に全く振り回されないで歩んでいくことができる。そして私たちもですね、このペトロに象徴されるように、そのイエス様に信じてイエス様に信頼するなら、私たちもそういう世俗的なものに振り回されないで海の上を歩くことができるということですね。ただ私たちが、イエス様に対する信仰が弱くなって、周りの波とかですね、このそういうものに振り回されてしまうならば、恐れや不安やですね、怒りを覚えるならば、当然その湖の中に溺れるというか、波に巻き込まれてしまうということ、それも確かなことではないかというふうに思います。私たちがいかにこの世俗的な、あるいは私たちの人間的なさまざまな嵐や波やですね、困難に 振り回されないで湖の上を歩いていくイエス様にどう従っていくことができるかということ、まあそれが一番大事なことではないかというふうに思います。まあ私は昔大阪の釜ヶ崎というところで働いてて、まあその時にまあなかなかこうまあそこでもミサもなかなか難しかったんですね。なぜかって言ったらこうすぐチャチャが入っていて、この合いの手みたいなのがこうちょっと入ったりするから、こうそうするとちょっと腰折れになってしまって、この割と話してるので何を話してるのか分からなくなったりとか、まあ聖書の勉強会もやってたんですけど、その一人の労働者の人が来てて、まあその人が全然脈絡のない質問をするんで、いつもなんかこう普通話してると一応こう結論部分に着地しなきゃなんないんだけど、だから全然こう文脈のない質問をされると、こうそれに答えてるうちにだんだん何を喋ってるのか分からなくなるってことがまあたびたびあった。まあその一人のまあ労働者の人がいて、まあ彼がですね、まあ奇跡を否定してたんですよね。そのいろいろイエス様の話の中にこういろんな、まあ、病人を癒したり、こういう海を沈めたりですね。でしかも彼の頭の中はそのモーセとイエスがごちゃごちゃなんですね。で10回かなんかの映画を見たんだと思うんですけど、その水をね、航海の何だっけ、杖をついたらなんかこの水が分かれてこのイスラエルの民が渡ったっていうですね、あの奇跡的なお話を、でも僕は何回も説明して、それはモーセとイエスが違うって言うんだけど、彼の頭の中でモーセとイエスが一緒で、それであれもイエス様がしたって彼はこう思っててですね、まあともかくで、その水がこう分かれて、まあ今日のテーマとまあちょっと似てるようなところも、結局はこの水の力をこう神様がこう横に置いてですね、そこを渡ることができたっていう話ですよね。で彼が言うには、まあ、1年ぐらいしてからです、1年間ぐらいしてからかな、彼が言ったんですよね。その奇跡は否定してるから、そんなことは絶対ありえないと、その水がですね勝手に分かれてその上を人間が歩いていけるとか、この水をですねどうのこうのとか、そういうことは全くありえないと、まあ、彼は断言して、でもその後にこう言ったんですよね。だけれども自分の人生でこういうことは経験したことがあると、で結局神様を信じていたら自分の心は騒がないで信頼して神様の道を歩むことができるということを、まあ、彼は分かち合ってくれたことがあったんですよね。まあ、彼はまあモーセとイエス様の区別はあんまりつかなかったし、その何て言うんですかね、その奇跡を否定したりとか、まあ、いろいろ変わったところもあったけど、でも一番大切な福音のメッセージは彼の中にはっきりあった。神を信じるならばどんな嵐であろうと、どんな心を探せることであろうと、そういうものに振り回されないで信頼して心の平安のうちに歩む道を彼は見つけていたわけですね。私たちも同じだと思います。その振り回されないでイエス様を信頼して、どんな嵐があろうとそれに振り回されないでイエスを信じて歩めるかどうか、日々の生活の中でその恵みを私たちは与えられているということですね。ペトロは途中で不安になっちゃったから、もうその溺れそうになってしまうという現実があって、まあ、私たちにもあるかもしれない。イエス様を信じきれなくてですね、この波とかなんかのこう来るのでも不安になっちゃったり、恐れてしまったりしてグラグラグラっと来たら、私たちも波に飲み込まれてしまうような、そのようなことになることもないとも限らない。でも私だ、安心しなさいと言われるそのイエス様の言葉に信頼して、私たちも振り回されないでイエスと共に歩んでいけるかどうか、まあそれが私たちに与えられている恵みであり、まあ、チャレンジであるというふうに言えるかもしれないと思います。まあ、この1週間私たちが、まあ、 まあ、人によっては凪のような生活をされてて別に今嵐があるっていうこともないかもしれない、まあ、人によっては何かそういう嵐の中にちょっといる人がいるかもしれない、まあ、人によって違いますけれども、でもどんなことにも振り回されないで、それが小さなことであろうと大きなことであろうと振り回されないでイエスを信じてイエスの道を歩んでいくことができるように、神の恵みの中で歩めるようにお祈りしたいと思います。